じゃあ乾杯、
はい、乾杯。
秋の夜長はどうお過ごしですか？
やっぱ、
うん、
映画ですかね。
お、
映画いいですね。
映画
家で、
そう、ネットフリックスを中心に、う
ん、なるほどね。
でもなんか見返す映画が何個があって、
うん、
最近は、うん、ゴッドファーザー1、2、3みたいな。
はぁ、時々見たくなるよね。
時々見たくなるんですよね。
それはどういう時に見たくなるんですか？
いや、なんだろう、あ、最近見てないなっていう感じですかね。5年、まあ5年10年見て、10年は大げさかな、
うん、
あれ長いんですよ、
うんうん、
特に2が長くて、
うん、
3時間半か、うん、まあ、
だって VHS 2本組やったもんね。
そうそうそう
懐かしい。
そう、まあ時間余裕あったわけでもないんですけどね、
うん、
ちょっとふとした時にね、
うん、見たかったんで、
見たいから見たいなって、うん、その1、2、3を選ぶのもなんか理由があるんですか？
うん、もうね、見る時は1から全部、うん、
3まで、
あ、1日でじゃない
と、うんうん、続けてね、まあね、
続けて
順序は守って
、
うん、
で、そう、1は1972年、
うん、
2が1974年、
うん、
3が1990年で、
うん、
4もやるっていう話あったんですけど、あの脚本家が亡くなって、
うん、あ、そうなんだ、
うん、4はディカプリオが出る、
うん、
アニガルシアと一緒に共演するっていう噂だったんだけど、うん、まあね、ディカプリオもイタリア系じゃないですか、
うん、
っていう話だったんだけど、もう
流れちゃった、
もうないですね、
もうないね、
もうない、コッパラさんもないね、うん、
なるほどなるほど、ね、懐かしいわ。僕も最近見てないけどね、うん、時々見るよね。
いや、やっぱね、故郷とか家族とか
なるほどね、おお、
いろいろ深いのよ、
う
ん、
深い、
そうね、特にイタリア人のね、家族大事するからね、
そうそうそう、
ファミリーをね、
うん、
かっこいいね、
かっこいいです、うん、なんかある、何回も見直す。
そうね、いっぱいあるんだけど、うん、一番まあ回数見てるのはもう何回見てるけど、オズの魔法使いね。
ああ、見てるね。
これも多分もう、うん、誇張抜きで100回ぐらい見てるんで、
うん、
で、あと今言ったその続きもんで言ったら、スターウォーズを僕やっぱり何回もやっぱり、
う
ん、繰り返し見てるから。
なるほど、
そう、見始めるとじゃあ、
そう、
結構多いでしょ、
ね、うん、
作品が多いから、
うん、ね、9作品あるけれど、うん、僕が見るのはその4、5、6、1、2、3、
うん、
残りのその7、8、9に関しては僕はもうちょっともう認めてないというか、もう無理なんでそのディズニーになってからね、ふざけんなよって思ってるんで。
なるほど、
はい、僕もしね、将来的にもうすごい何かで超大金持ちになったとしたら、うん、ディズニーからスターウォーズの権利買い取って作り直したい。
うわ、
789、
僕脚本書くなんやったら
いいんじゃないですか、壮大な夢を。
いやいや、本当にっていうぐらいもうね、
納得してない、
腹立ってて、
腹立ってる、
え、内容に、
まあ、ストーリーに、
ストーリーに、
もう全然全然それまでのスターウォーズとつながってないし、話も多分ね、スターウォーズ好きな人はみんなそう思ってると思う、
ね、そう思ってる人多そうですね、
ふざけんなよって思う。で、まあ、違う、ストーリーつながってなくてもそれなりに面白い映画だったら、
うん、
まあそれはそれでね、
うん
うん、まあそんなもありかなと思うけど、そもそも映画としても全然なってないんで、あの、大好きやというと聞いてはったら申し訳ないんだけれど、
個人の感想ですからね、
個人の感想なんだよ、
そう、
いやいや、
一ファンとして、まあまあ、
それが大事よ ね、
うん、
そう、あ、そうなんだ、俺のあんまりスターウォーズ興味ないから、
マジで、
うん、
僕小学校6年生やったかな、おじいちゃんに頼んで連れてもらって、
うん、
スターウォーズって映画面白いらしいからって言って、ほんで今もないけど、
うん、
欅大通りっていうのかな、うん、あそこに昔映画館あった、知らん、
知らない、
なんていう映画館やったかな、
どこやろ、
あのね、なんて説明したらいいんだろう、
和歌山駅から和歌山城に向かって、
行く途中 の、 あの和歌山駅から和歌山城向かって右手のちょうど間ぐらいのところに、
アロチまでは行かない、
アロチまでは行、アロチ越えてた、アロチ越えて右手にね、
あったかな、
あったのよ、そこへ見に行ったわ、2階建ての映画館でね、
うん、
誰もわからない、あった、絶対、
ほんと、
そう、そこでね、見て覚えてるわ、
そうのね、インパクトあるよね、
ほんでエピソード5っていうのかな、
うん、
あの帝国の逆襲は、うん、パレスっていうのかな、
うん、パレス、
あの和歌山駅の、
はい、
ちょっとあのあれどっちかというと南側っていうかな、
うん、
あったしな、わかる、なんかそれ国際パレスとか
名前そんな名前だかな、なんかそこに見に行ったわ。
ああ、なるほどなるほど。
ほんで全部覚えてるわ。ほんでエピソード6のジェダイの、うん、当時出たの逆襲、うん、ジェダイの帰還は国際劇場、直営の近くの
ブラクリ町の、
ブラクリ町の国際劇場に見に行ったな。
全部ないか。
全部ない、
全部ない、寂しい。映画館
全然和歌山今だってそのシネコン以外ないんじゃない、
う
ん、
そうですね、う
ん、なんかね、うん、この9月2日付のニュース和歌山に、うん、良質の映画届けたいっていう、
うん、
はい、ニュースが出てました、
うん、どんな話なんですか、うん、
読みますと北ブラクリ町に映画館お目見え、和歌山市中心部から映画を見られる場が消えて久しい中、うん、10月に新しくシネマ203、
うん、
がオープンする。ただ館というものの十数人がちょうどいいこじんまりした空間だ。解説は配給会社でアート系映画を紹介してきた、
めっちゃいいね、
高水美沙さん、うん、203号室から和歌山の映画ファン203人に届く作品を芸術と次世代の文化へつなげたいとの思いに触れるって書いてる。203やね、
203号室なんだね、
シネマ203、
へ、203号室ってことはなんかそういうビルの中にあるってことなのかな。
ねえ、
どこ、北ブラクリ町
の、
それ老眼で
ちょっと待って、
新聞の字が小っちゃいからね。
映画館は和歌山市本町の北ブラクリ町会館北ブリ町会館、
北ブラクリ町会
館、北ブラクリ町会館203号室です。
北ブラクリ町会館ってどこにあるんだろう、
どこにあるんでしょうね、わからない、行ってみたい。
北ブラクリ町会館、
会館みたいな大きい建物ありましたっけ、
北ブラクリ町
アーケードのところではないのかな、じゃあ
かな、
ね、
でもなんかね、うん、こう、まあ、一面に書かれてるんですけど、うんうん、僕らと同じぐらいの世代かなと思ったのが、うん、小学生の頃ブラクリ町で見たキングコングが原体験って書いてたんで、僕らそんな感じじゃない、
そのぐらいですか、
そのぐらいの世代じゃない、
キングコングな、
僕キングコングの筆箱使ってたよ。
あ、キングコングな、あったあった
あったやろ、
あったあった、
だから多分この、
でもしかしてもっと前のキングコングかわからんよ、もう一個前にあるやん、
あ、白黒 RKO の
あるよ、
あれ
あれじゃないね、
あれじゃないんだ、あれじゃない
1940年代ぐらい
やろ、この今ちょっと大きくなるのがあれですけど、ここ北ブラクリ町会館
どこなん、
え、バーも入ってるって、
それ北ブラクリ町じゃないことない、その横の通りじゃない、
横の通りのだからすぐ隣
ね、
ね、アーケードの、あ
ー、そこなんや、
なんですって、
あー、なるほどなるほど、アーケードじゃないんだね、
じゃないですね、
どんな映画やるんだろうね、でも
ね、アート系ってね、
アート系って言われてもどんなのアート系だよ、
そのプレオープンの時には、うん、デビッドボーイとか、うん、YMO らの写真を撮ったスキタさんのドキュメンタリー、うん、スキタを選んだ、
分からんな、
分からないです、ね、
知ってる、
うん、スキタさんは60年代に、うん、その本当デビッドボーイとか撮ってた、うん、もう世界的な、もう絶対見たら分かる、
カメラマンのね、
カメラマン、
ああ、知ってる知ってる知ってる、なるほどなるほど、
で10月7日のグランドオープンは一番見てほしい作品として、
うん、
昨年夏に東京渋谷で大ヒットしたフランス映画、うん、みんなのバカンス、うん、
へえ、
だからやっぱりそのね、ちょっとインディーというか、
うんうん、
まあそうじゃないとね、うん、来てもらう、ね、
ね、
うん、意味とか価値があれだから、まあでも、うん、そういうなんか好きなものをしっかり発信するっていうのは素晴らしいよね、うん、
本当だよね、和歌山も本当そういうの見るとこないから ね、
うんうん、
あの先ほどおっしゃったパレス、うん、洋画のパレスは和歌山で最後の映画館だったんですって、
うん、あ、そうなんや、
うん、味噌の、
うん、
にあったん
ですね、その僕がスターウォーズ1を、1というか4を見たところはわからない、
うん、
なんて名前だから
そうね、
うん、
欅のね、うん、分かる方またお便りをお待ちしております
なるほど、
ね、映画といえば何でしょう、曲、
それはですね、うん、やっぱり尾崎清彦さん、
あ、やっぱり
ゴッドファーザー愛のテーマ
そうでしょうね、
それ聞きましょう、
聞きましょう、聞こう、はい、ゴッドファーザー、
この曲って、うん、映画の挿入歌ではないやろうし
でも当時は、うん、その、まあ、アメリカとかヨーロッパで海外で流行った 曲の日本語版みたいなのすごい多かったと思います
ね。あ、うんうんうん、
だってもともとさ歌詞なんかないやんこの曲、うん、
歌詞ないね。
そうですよね、
うん、
オーケストラの曲や言ってしまったら、
うん、そうね。
誰が歌詞を起こしたんですか。
わからん。
堤恭平さんです。
マジで堤恭平な、
うん、
すごいな。
あ、それは編曲でした、
うん、アレンジ、
作詞は凪春夫さんって方
です。凪春夫さん、 知らないな。凪春夫
知らないね、
うん、
でも結構そうやね、うん、そんなに知ってる曲じゃないけど雪が降るとかなんか、
あ、ね、
うん、あのそれも訳された曲ですね。
あ、そうやね、そうやね、
うん、
そういうのじゃあ専門にされてたんですか
ね。あとマイウェイとかもそうでしょうね。あ、まあね、尾崎紀彦さんがハーフだっていうのもあるんじゃないかな。
ハーフなの。
ハーフ、ん、ハーフだと思うよ。
あ、ちょっ
と
待って
。そうなんや。うん、納得、うん、日本人離れしてますもんね。
確かにね、
うん、
あ、クォーターでした。
クォーターね。
クォーター、ね、
あ、そうなんだ。でも海外の字がやっぱ入ってんだよ。
そうね。
何人の字が入ってんだろう。
父方の祖父はイギリス人。
イギリス人な、意外やね。
意外や
ね。でもラテン系かなんて。
ブラジル
とかこんなもみあげしてあるしね。
そう。そう、うん、だからやっぱこう、あれじゃない。当時の影響でまあ、プレスリーとか、
うんうん、
そっち寄りの感じじゃないですかね。
舞台から
似てるよ。似てるよ、見た目。
そうか。
そうですね。
でもね、前も話したかも分かんないけど、それこそネットフリックスで見てるって言ってたやん、
うん、
だそういうのは有名な映画は結構パッと見れるたりもするけど、
うん、
そのさっきのそのアート系のとおっしゃったような、
は
いはいはい、そういうのやっぱ見る機会がぐっと減ったよね。
減ったね、
うん、話題になったやつとかはまああったりするけど、
うん、
でそれこそ久々に見ようと思ったらもうなんていうの、
あ、
そう ね
探せないって言ってましたね。
終わってたりするのに、うん、なくなってたりするから、
うんうん、
いやこの間なくなったね、ピーウィーハーマン、
はいはいはい、
なくなったやん。ピーウィーハーマンのプレイハウスっていう、あの、なんていうの、子供向けの番組があるけど、それ僕超大好きで、
うん、
娘にもぜひとも見せたいと思ってたけど、うん、もう見れなくなっちゃってて、
あ、
そんなんと思うやん。
うん、
ね、
でまあまあそうやね、うん、まあもう本当に作品数もどんどん出てくるわけじゃん。
まあね、
そ、その循環がすごいんじゃないの。
そうだろうね、
取捨選択というか、
うん、でもなんかすごいね、そこを管理されてる気がして。
そうだね、
見てましたね、
うんうん、
あのやっぱりレンタルビデオやレンタル DVD、
うん、
にやっぱり借りに行くのをやっぱりサボったらあかんなと思うね。
そうですね、なくしてみようと思うと選ばれたものしか選べないっていうね、現
状
あります。
そういう意味で言うと、そういう編集されたなんつ
う
の、信頼できるお店だったりとか人が編集したりするものが良くなってくるかもね、
うん、そんなことだと思うよね、
うん、
本当に本当に。だからその先ほどのね、
そうそうそう、
北村組長のやつも、うん、そんなんで例えば紹介したやつを地元の若い子たちが見たら、
うん、
結構若い時にそれ見たのって影響受けるやん、
受ける、受ける
ね、すごいあるやんそういうのって、うん、だからそういうのになると、ね、やっぱりそういう意味では街の映画館ってやっぱり大事なんだよね。
そうで、結局多分この方が目指してるのも、うん、映画館のファンってことだよね。
なるほど、
うん、
だからその映画館が上映するのは絶対間違いないみたいなことじゃない、
うんうん、そうだよね、
まあ、経験ですよね、
うん、
作品を通しての、
うん、
僕らも高校の時大阪までなんか名画座みたいに行ったもん。
あ、分かる分かる。
和歌山ってかからへん映画がいっぱいあったから、
うんうん、あったね。
なんか僕当時ミュージカルがすごい好きやったから、うん、ミュージカルのやつとか当時まだそんなレンタルでもなかったから、
うん、
そういうの見たくて、
うん、
足しげく通ってた。
そういう出会いがね、
うん、
あるかないかっていうのと、そういう、まあ、気づきがあるかないかね、
うん、
普通に生きててさ、だってネットフリックスでいっぱいあるからさ、それこと足りるっちゃこと足りるからね、
うん、ね、
違うものがある、違うものに面白いものがあるっていう気づけるかどうかがね、
そうですね
と思うね。
今の特に若い子というか、
あの音楽にしてもそうよね。
そうよ、
うん、もう全部あるやん今。言ったらそのあの、うん、アップルミュージックとかさ、
検索する
のもたくさん。でもどれ聞いたらいいかっていうのはさ、なかなか難しいやん。
難しい、難しい、うん。だから結局流行ってるものをなんとなく聞くみたいな人が大多数じゃない。
なってるよね。
うん。
でもやっぱりちょっとね。自分だけの出会いってやっぱあったら嬉しいし、
そうそう、
たまたま行ったライブの対バンの、
ね、
音楽が良かったとか ね、
そんなこともあるから、
うん
ね、
そこに出会えるかどうかで、う
んね、
大きく変わっていく
よね。変わるよね。僕もそんなんやったと思うわ、
うん
うん、若い子たちに届け。
本当にねおっさんのあれやけどな
そうね、うん、そういうことを求めてるかどうかは分かんないね。
まあね、うん、そこですよね。うん、うん、なんか松本さんも映画にまつわる何かありますか？はい、
僕じゃあねトニー・ベネットとレディー・ガガが歌ってるデュエットしてる、うん、ラブ・フォー・セールっていう
ラブ・フォー・セール、
はい、曲を聴きたいです。
いいですね、はい、
トニー・ベネット、
うん、トニー・ベネットさんね
80超えてると思う、
ね、
う
ん、なえ亡くなったやんこの間。
亡くなったよね。
亡くなった。
そうだよね、
うん、
うーん、
トニー・ベネットさんも結構、まあ、ポピュラーシンガーなのかな。ジャズではないな、
ね、ジャズではないね、うん、でもうーん、
この一連のというか、うん、レディー・ガガとのこのデュエットのアルバムがあって、うん、どの曲ももう超最高、素晴らしいよ ね、
ね、
レディー・ガガやっぱりすごいよね、うん、
すごい
ね、
すごいやっぱり
本当に、うん、でこの「ラブ・フォー・セール」という曲もコール・ポーターの曲なんでね、
うん、
でコール・ポーターは本当にそのミュージカルのね、うん、映画の曲をたくさんやってるというか、もともとブロードウェイ、これもブロードウェイ の、
うん、
あのミュージカルの曲で、うん、で結構そういうのが全部映画になってるから、うん、コール・ポーターの曲はもう名曲揃い
で、うん、20年代とか30年代に活躍してるかな、
のかな、
うん、
多分30年代40年代ぐらいちゃうかな、うん、ぐらいに多分活躍した人で、
うん、
この人の電気映画とかもあって、
うん、あコール・ポーター、
うん、
あ本当、
イッツ・デラブリーやとかな、すごいその映画も良かった、
あ本当、
ちょっとこの人ね、あの昔のことでゲイだって、
うん、
結構それの苦しむみたいな悲しの映画だった、
う
ん、コール・ポーター最高です。
なんかウーディー・アレン映画に結構出てくるんだよね、
コールポーターが、
コールポーターの
どういう話として出てくる
か、話として
とか、ああそうなんや、う
ん、この間のニューヨークを舞台にした映画とかに、
うん、
コールポーターの音楽が出てきたりとか、
なるほどね、
うん、うん、
本当にあの名曲、
まあスタンダードだもんね、
うん、
そういう意味で言う
と、ね、ジャズのだから ボーカルのスタンダード曲っていうの の、うん、コールポーターの採用され率はもう半端ないからね、
うん、
なるほど、いいですね、こういう芸術に触れる秋、
秋、芸術の秋だしね、
うん、ね、そのオープンしたばっかりのその和歌山の
映画館、うん、北村
シネマ、ね、北村シネマ
203
ね、うん、ちょっとなんか番組聞いていただいてお話聞きたいな、
ね、伺いたいです ね、
ね、
うん、アメリカにも留学されてた、
たまたまこれ記事を見つけたわけ。
これはですね、うん、実はうちのおかんとおとんが見て、
うんうんうん、
こんなんあるぞっつって、
へえ、さすがアンテナ張ってる、
すごいね、あんたこれあの番組でネタになるんちゃうのみたいな
素晴らしい、
どんな素晴らしいよご両親ですか、
ね、本当意識高い、
いやもうあのご両親もやし、あのいとこの
もやし、
だからもう一家一家総出で、
和歌山の情報ね、
本当ですよ、あのいとこさんがね、うん、昔関わってた、うん、あの市駅の夏祭り、ね、この前というか、うん、開催されてちょっとうるっときましたもん、あこれだ
ねえ本当にいいな、うちなんかもう最初の頃こそなんか聞いてくれたけど、
うん、
あんたまだあのラジオみたいなのまだやってんのみたいな
ご両親が
そうラジオ見たいなんてラジオやなって
まあね、だから近いからだよ、
まあね、
そっかそっか、
まあね、まあね、俺はまあねそのために帰ってきてるっていうのはいい、
ね、
なんとなく
ね、
なんかやってるのが分かるからね、月1回や、今月も帰ってきた、
そうそうそう、あ収録や、
収録
や
そっかそっか、
なんかネタなくなってきたんちゃうかって、
あ心配してくれてる
前に、うん、あの僕のお母さんがね、うん、好きな曲っていうのを、
はいはいはい、
リクエストかけ始まったじゃないですか、
ありましたね、
あれも、うん、あんた私の言ったあの曲ってかけてくれた、あの時かけたやんかって聞いてないんかよ
そうやな、聞いてや
聞いてやと思うよ、
聞いてくれてなかったですか、
そう、音倉庫で聞いてもね、
そこ、ね、流れない、
流れないからもう勘弁してよと
そうなんです ね、 ねそれはそれはありがとうございます
ね、
ご両親様
ね、ありがとうございます本当に、
いやいやでもね、うん、そういう、あそういうのがあんねやなと思って、
うん、
それはそれでなんか面白いね、発見があって、
うん
うんうん、なるほどね、
これからの展開がね、
でもその小さい映画館っていいね、
うんうん、
なんかもうどっちかじゃない今、
そうだ、
ね、もうでかくやるか、
そうだね、
すごい小さくして本当に届けたい人にしっかり届けるか、
うん、
もう両極でしか成り立たないと思う、
本当よね、
その間となると経営的に難しいでしょうね、
そう、
それもあるし
ね、本当に本当に、
特に和歌山なんかね、うん、マスが少ないから、
うん
うん、微妙なラインは難しいでしょうね、本当にニッチに攻めるか、
あんだけでもあのスクリーン数、ね、あの シネコンっていうのかな、言ったら、ね、あんだけスクリーン数あるんやから、もっとなんかわけわからんって言ったら変やけど、マイナーな映画もやってくれたらいいのになと思うけどね。
やっぱり工業的にね、人が入るのがずっと、
あれをやった時はよかったけど、朝10時の映画祭やったっけ、なんか、
ああそうなんだったんや、
なんか朝ね、あのなんか1回だけ、ね、
はい、
ま、あの名画をずっとやってた、今やってないんじゃないかな、なんか
コロナ禍だったかな、ね、映画館もちょっとこう、そうかそうか、足が遠のいた時にやってました。
あれたまにね、なんかもういいのやってくれた、いいのっていうか、それこそ懐かしいやつをやってくれたら、
いいですね、
見に行ってた時々。
しかも出かけやすいところにあるからね、
会社行ったようなふりして、
あら社員の皆さん大丈夫、
いやすいません、そう、
どういうのやってたの。
なんかね、もう本当にもうそれこそなんか、まあ、フラッシュダンスみたいなのとか、
はいはいはい、
もうありとあらゆるなんか昔やってた映画を結構リバイバルでずっとやってて、毎週か毎月かなんかこう毎週やったかな、週替わりぐらいでずっとやっていってて、
いいですね、あの大画面で昔の映画を改めて見るっていいですね。
でやっぱり家でそのネットフリックスを見たら、なんかちょろちょろなんか携帯いじってみたり、
そうなんよ、一時停止できひんから集中するよね、
するそう映画館だったらね、
電源切るしね、
そう、だから本当に向き合った感じで見るっていうのがなかなかね、
そうよね、
ネットフリックス難しい、
そうよね、
確かに、
ちょっと待って、今のシーンもう一回見よって言って巻き戻したけど、それができんけどね、映画館はね、今誰か映ってたやんなみたいな、
あ
それがええんちゃう、
ええんよね、
そういうがいいですよね、
いちいちできたらあかん
よ、あかんよな、
あかんあかん、そうかもしれない。